その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが死ぬものがなく、また毎日がそんなのに元と書いているようなときに、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、温かみより十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰のもし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っていれば、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもがそう信じてうるうるしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムがその後イサクを災難に捧げたとき、行いによって義と認められたのではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって圧倒され、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義と見なされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と認められた。人は行いによって義と認められたのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブは死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた彼らが死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。
今日は信仰を目覚めさせよう、信仰を目覚めさせようというタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。で、今日の今読んだ箇所ですけれども、これ物議を醸すそういう箇所であります。なぜならばですね、この24節の言葉ですね、人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。これを聞くとですね、あれ、神様の前に正しいと認められるには信じるだけではやっぱりダメなんですね。やっぱりいいこと、良い行いをしなければ神様の前に義と認められない、正しいと認められないんだというふうに考える人も中にはいるわけです。信じるプラスアルファが必要だ。信じるプラス良い行い、これが義と認められる条件であるというふうに言ってるかのように聞こえる箇所なんです。しかしパウロの見解はどうだ。 なぜそういうふうに言うか、ですね、パウロの見解がですね、こういう、見方をしてたわけです。義に対してローマの3章28節ですけども、これパウロが書いたところですよ。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。パウロは信仰によって義と認められるというふうに言うわけです。救いには行いというのは全く関係ないというふうにパウロは言っています。そうするとですね、あれ、パウロが言っていることとヤコブが言っていること矛盾しているんじゃないかというふうに皆さん思います。でもし矛盾してたらですよ、パウロかヤコブどちらかは偽使徒です。偽使徒で、パウロがこれ偽使徒だったら大変なんですよ。新約聖書半分ぐらいもう捨てられてるこれ大変ですよね、パウロ偽使徒だったら。でもでヤコブが偽使徒だったら、ヤコブが書いたのは5章だけだから、これ切ってもう破っちゃうかできないんですよね。なぜならばこの聖書、少しでもこの大事な真理に対して矛盾があるならば、聖書全体がもう信頼できる書物でなくなっちゃうわけです。聖書の完全性っていうのは少しでも間違ってるならば崩れてしまう。でも皆さん心配しないでください。 聖書は全て神の霊感によって書かれたというふうに書いてあります。第2テモテですけど3章16、聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。聖書全てです。神の霊感によって書かれた。でまた、第2ペテロの1章21節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。ですからこの聖書の言葉すべてがこれ聖霊の統制の中で矛盾なく書かれているんです。神様がこれを書かせてください。ですから二人がパウロとヤコブ二人が言っていることはどちらとも真、どちらとも正しいわけであります。でパウロもですね、信仰で救われるって言ってもですね、行いに対して全く否定してないんです。実は、善行を進めてる、そういう箇所もあるんですね。コロサイ、これもペテロはパウロが書いたところですけれども、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますようにというふうに、この善行、良い行いをすることを励ます、進めています。でまた、やっぱりヤコブと同じ見解を持っているというふうに思える箇所もあるんですが、それテトスです。清い人々には全てのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころか、その知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定します。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。ここで、神を知っていると言いつつ行いのない人のことを、パウロは不信仰な人々だというふうに言ってるんですよね。ですから、パウロもこの行うということを否定してないんです。でヤコブはですね、ここで信仰を持つ者としての当然の姿を説いているわけです。神の前に正しいとされるための行いではなくて、神の前に正しいものと正しいとされたものとしての行いです。ですから良い行いが先にあって、私たちは義とされる、認められるわけではないんです。誰もこんなに良いことをしたんだから神様は私を認めてくださいっていうふうには言えないわけです。そういう行いを持って神様のところに行っても義とは認められません。私たちはイエス様を救い主として信じて義とされた瞬間、信仰を持った瞬間から、実は良い行いができるものに変えられているんです。だから信仰を持つっていうことは力を得るということです。それは聖霊の力をいただくということであります。皆さん、聖霊の力が皆さんのポテンシャルなんです。皆さんの潜在する力なんです。ですから聖霊の働きが皆さんの行いの中に現れているなら、当然この人は義とされたっていうふうに認められるわけです。だって義とされてない人には聖霊の働きがありませんから、聖霊による行いというものはありませんから、義と認められるはずがないんです。でこのヤコブの手紙、今読んだ箇所、一章からもですけれども、誰に意図して書かれているかというとですね、過度に行いを軽視する人たちに向けて書かれているわけです。どういう人たちか、それはですね、もうイエス様は救い主として信じてるんだから、もうそれだけでいいでしょうって、パウロ先生もさっきみたいなこと言ってますよ。誰も神様の命令が守れないから、イエス様が私たちのために死んでくださって私たちを義としてくれたんです。ただそれ信じるだけでいい。人は神様が願われているような良い行い、そんなことはすることができないように、もう最初から作られているんです。だから行うということはどうでもよくって、ただ信じるだけでいいんです。行うということを言い出したらまた立法主義に戻りますよ。神様は私たちに行うことなんか期待していませんよという人たちが当時いたわけです。 でもそういう人たちに向かってヤコブはノーって言ってるわけです。違うって言ってるわけです。で14節、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょう。皆さん、私たちが神様からいただいた信仰というのは役に立つものなんです。皆さん、そういう視点を持って信仰を捉えたことはありましたか？役に立つものを皆さんもらってるんです。信仰を頭の中でただ心の中で考える概念のようなものとして、捉えてしまうことがあるかもしれないんですけど、そういうものじゃないんです。実質実体があるものなんです、信仰っていうのは。そしてここにも書いてあるように、私たちがこのいただいた信仰っていうのは人を救うことができる力があるわけです。で、皆さんにとってこの信仰役に立ったんですよね。どういうふうに役に立ったか。それは皆さんを罪の世界から引き抜いてくれたのが信仰です。死から命へ移してくれたのが信仰なんです。役立たずのもし信仰であったら、今もなお私たちは罪の中にとどまっていたわけです。しかし、それは私たちが与えられた信仰というのは役に立つ、自分にとって大いに役に立つ信仰は人の役にも立つっていうふうに言うわけです。15章16節、もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して生きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。そんな信仰役に立たないというふうに言うわけですよ。私たちにもこの貧しい者たちに分け与えることのできる信仰が与えられています。で、貧しい人たちは私たちが信仰を持っていることによって助かるんです。私たちのこの教会、イスラエルを支援しています。皆さん、イスラエルというふうに聞くと何か先進国のような、ね、イメージを持っているような方もいるかもしれません。ユダヤ人たちで、お金持ちじゃないんですか、ユダヤ人たちはっていうような思い持っているかもしれませんけれども、実はそうじゃない。もちろんお金持ちのユダヤ人たちもいるけれども、格差が非常にあるんですね。なぜならば、このイスラエルに今も世界中から帰還してきているわけです。この国に戻ってきているわけです。その国の人、戻ってくる人たちっていうのは、もうスーツケースだけで、財産も何もない、ただスーツケースだけで、ただ戻ってくるっていう人たちがたくさんいるわけです。ですから私たちはその帰ってきたばかりの人を助ける、貧しくて何も持たない人たちを助けるために里親プログラムという形で、帰還する人たちを支えています。また、キッズプログラム、これ次世代のイスラエルを担っていく者たちのためにも私たちは献金を捧げています。またフードバンクを通して食料支援ということもしています。それはなぜか、それは私たちの信仰のゆえにですよ。信仰のゆえに貧しいユダヤ人たちの役に立ちたいという思いが与えられたからこそ、私たちは支援しているわけです。また、昨年度のクリスマス献金、全額ですよね。先週の予算の報告の時もしましたけれども、75万円近くの献金を全て私たちは外の団体、また教会に捧げました。東京臨機進学校に捧げました。色見真麻たちに、捧げました。シオンとの架け橋、また、日暮里にある中国の中国人教会、日暮里国際教会、また東京キリスト宣教教会、清瀬にある改革、まだして、2年目、3年目に入ったばかりの教会です。また安定を系宣教会、その献金をですね、ただ振り込むんじゃなくて、もう ほとんどの献金が多分対面で、お渡しすることができたわけですけれども、
まあ、聞いてるとやっぱりそれぞれ必要があるんです。苦しいとこ通されてるっていうのはよくわかるんです。まあ、ある牧師はですね、やっぱり教会の中だけではもうその生活が支えられなくてですね、週に5回朝早朝にですねバイトをしながら牧会続けてるっていう、そういうあの牧師もいるんですね。またそういう話を聞き、そこにですね、やっぱり、ね、献金携えていくとすごい喜ばれるんですよね。本当にこれが助かったっていうふうな話で、皆さんが捧げてくださった献金ってそういう形で用いられています。でもこのこともやっぱり私たちの信仰から出た行いなわけです。皆さんが信仰を持ったことで誰かが益を受けてるでしょうか。これ貧しい人たちに対して限ったことじゃないと思うんですね。皆さんの行いによってここにいる兄弟姉妹たちが実際的な益を受けるようになる、子供たちが益を受けるようになる、お年寄りが益を受けるようになる、やもめが益を受けるようになる、外国籍の方が益を受けるようになる、隣に座っている愛する配偶者が益を受けている。役立つ信仰をいただいているのに自分が役立たずのままでいいのか。神様は私たちに信仰を与えるのは最初からその信仰を用いて誰かの役に立つということが想定されているんです。信仰を持つということは自分がイエス様を信じて自分だけで完結するようなものではないんです。自分が助けられた救われた信仰を持って私たち人を救っていくんです。助けていくんです。そのためにはもうここにあるようにですね、口先だけではなくて行うことができなきゃいけない。言葉、私たちが発する言葉に対して真実にならなきゃいけない。イエス様見てください。イエス様の信仰、言葉だけではなくていつも行いがあるわけです。病の人を癒し、空腹な人には食べ物を与え、悪霊の追い出しが必要な人には悪霊を追い出されたわけです。必要な、必要のある人のところに出向いていかれて実際的な助けを行われたのがイエス様です。イエス様の信仰ってそういう信仰なんですね。私たちにはこの言葉を発する、信仰者の言葉を発するのはそれを行うためであります。で、信仰から出た言葉であれば皆さんを救った信仰の力によってその言葉の通りに行うことができます。そういうとですね、あ、言ったらやんなきゃいけないからやめろというのとかっていうふうに思わないでください、ね、それは神の声に沈黙するっていうことなんです。それは喜ばれる。エステルのように死ななければならないなら死にますと言って御心を口にしてそれを実行していくのが信仰です。役に立つ信仰が与えられているから信仰者によってこの世っていうのは祝福されていくんです。皆さんご存知のこの、創世記12章3節、あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを呪う者は私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、アブラハム、契約ですよね、でもこれどういうことか考えてみてください。私たちがただ信じ、これこのアブラハム契約私たちにも適用されるわけですけども、私たちが信じているからこの世界が祝福されるんですか。違います。私たちが信じている通りに行うからこの世界っていうのは祝福されていくんです。で、それをもし行わなかった十何節、それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものですっていうふうに言われます。 死んだものだ。いいものもらってても宝の持ち腐れだっていうふうに言うわけです。すごい信仰を持っているにもかかわらずその信仰を発揮してない、まあ、いわばですね、この土の中にタラントをですね、隠し持つ、また、明かりを器の中に寝台の下に隠しておくようなものなんです。せっかくいいものを持ってても何の役にも立たない。一生日の目を見ないような信仰になってしまう。皆さん、せっかくの信仰を買い殺しにしてないでしょうか。買い殺しに。信仰による行いがなければ、それはもうまるでイエス様を信じていない、信仰を持たない人に生きているのと変わらないわけです。結局そういう生き方っていうのは、イエス様を信じる以前の自分と全く変わってないわけです。その変わってない自分って何なのか。御言葉ではなく世の価値観を土台として行動している自分です。御霊の思いではなくて肉の思いに従って行動している自分です。もう一回私たちに何が起こったか整理しますよ。私たちは世に対して死んだんです。肉の思いに対して死んだんです。そしてイエス・キリストを信じる信仰が与えられて新しい人として生きることができるようになったんです。その信仰を無にして、その信仰を殺してどうするんだということなんです。皆さん、殺すものを間違えてはいけません。ローマ8章13節、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし見た目によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。死に追いやらなければいけないのは私たちの信仰ではなくて私たちの肉の思いです。封印すべきものは私たちの肉から生じる体の行いの方なんです。それを死に追いやらなければいけない。ヤコブはですね、さらに言うんですよね。ここで私たちの信仰を見せることができる。18節、さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。生きた信仰っていうのは形に表すことができるものです。信仰を持っているかどうか客観的に見て判断できる部分があるっていうことです。誰の目にも明らかな部分があるっていうことです。皆さん誰かにですね、イエス様信じてるなら信じてることを証明してくださいよっていうふうに言われたらどうしますか。ある人はですね、いや信じているからもうそれでいいじゃないですか。でまたですね、いやそんなこと言って隠さないで見せてくださいよ信仰。いや信じてるからいいじゃないですか。いや見せてください。永遠と続きそうな問答なんですけれども、生きた信仰っていうのは見せられるっていう、見せられる。まずですね、見せれる例からというと、見せれない信仰の例から話したいと思うんですけれども、それはですね、悪霊の信仰です。19節、あなたは神をお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。悪霊の信仰っていうのは、その信じている行いが形になって出てこない信仰です。神様がいる、神様は唯一のお方であるということを信じている天においては、私たちも悪霊も変わらないんです。変わらないから信仰を持ってるんですね。で彼らはですね、もう悪霊たちはですね、この聖書に何が書いてあるのかよく理解してるんです。彼らもイエス様が誘惑に、サタンからですね、誘惑に、あった場面がありますけれども、あの場所でもですね、聖書をよく知ってるから御言葉を引用してくるわけです。サタン結構しっかり聖書の前にしてます。してます。 で何が正しいかも知ってるわけですよ。じゃあどこで違いが出てくるのか、どこで差が出てくるのか、それは信じた通りに生きているかどうかです。神様の命令に実際に従っているかどうかです。行いに現れているかどうかです。サタンはさらさら神の命令に従う気がないのに神様を信じているわけです。だからもう神様の言葉に従えないことに全然葛藤しないわけですね。もう悔い改めもないわけです。で神の言葉、ただ信仰者を恥ずかしめるためにただ引用する。そのくせなんだか神様に対しておどおどしている。自分がサタンだと思ってドキドキしないで自分が信じてるサタンが そこ違います。あの要は悪霊の信仰っていうのはこれ全く役に立ってないし、その信じてる通り生き方に現れてないわけです。それが死んだ信仰、それが行いのない信仰というふうに言われるわけです。で次にこの見せれる信仰の例を見たいと思うんですけども、一つがアブラハムの信仰です。21節、23節、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれた。皆さんご存知のモリアの山 で、ですね、アブラハムが一人息子、イサクを捧げる場面のことをここで話しているわけですけれども、このアブラハム契約を継承する、一人息子がやっと与えられたっていうところ ですね、その息子をですね、捧げなさいっていう声を聞くわけです。でアブラハムはですね、その聞いた言葉のままを信仰を働かせてですね、行ったわけですね。でその捧げる行為にアブラハムの信仰が現れていたわけです。そこでアブラハムの信仰が目に見える形でまた可視化されたわけです。でこの彼の神に従う行いを通して彼は義とされた人であるということが誰の目にも明らかになったということなんです。でここに信仰と行いが共に働いたというふうに書いてありますけれども、やはり聖書、信仰と行いを切り離しては考えていない。信仰と行いというのは二人三脚なんです。信じているが行わないということは実際に信じてないのと同じなんです。そして信仰は行いによって全うされというふうに書いてあります。信仰の訳とかですね、あるまあ英語聖書などを読むとこれ完成されるというふうに書いてあるんですよね。信仰は行いによって完成される。だから信仰もまだ私たち完成してない部分が、行いのない信仰というのは中途半端なんです。皆さん、自分がなんか中途半端なクリスチャンだなというふうに思うことはありませんか。それでなんでそういうふうに思うのか、その意味するところというのは結局行えてないってことなんですよね。行えてない、だから自分でも分かってるわけですよ、信仰が完成されてないっていうこと。信仰は行いによって完成させられます。もう一つ、この目に見える形のあって現れた信仰の例を話しますけれども、それはラハブの信仰です。25節、同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。ヨシュア率いるイスラエルがですね、このヨルダン川を渡っていよいよこのカナンの地に入っていく、そのまず最初はですね、このエリコという町に入っていこうということになったわけですけれども、そこにですね、進みゆく前にスパイをですね、エリコの町に送ったわけです。で この遊女ラハブ、彼女はですね、このスパイをかくまうわけですね。これ、敵のスパイをかくまっていることがバレたら、殺されますよね。大変なことになっちゃうわけです。でも彼女はもう噂で、このイスラエルの神のことをすでに聞いているわけです。彼女はもうイスラエルの神が唯一まことの神であるということを侵略される前から信じてたわけです。信仰が要するにその時にもう与えられていたわけです。その時点でもう義とされてますよ、彼女。でも神様との正しい関係が作られているわけです。ですから彼女はスパイをかくまうということに対してですね、人を恐れてないんですね。彼女が恐れているのは神様だけなんです。だから彼女は大胆な行い、大胆な行動を取ることができたわけです。スパイをかくまうという。これ、人間的な思いでスパイをかくまったわけじゃないんです。仮にラハブが人道主義の立場でですよ、この行いをしたのであれば、それは神の目に正しいとは映らないんです。どんな立派な行いも信仰がなければ、それは人間の目には義と認められても、神の目には義と認められないんです。信仰がなければ。彼女は、誠の神を恐れる信仰を持っていたから、スパイをかくまいました。ここに、ラハブの信仰と行いが共に働いたということを見て、見ることができるわけです。で、その彼女の姿を見れば、誰の目にも彼女が義とされたということがわかるわけです。信仰者にとって行いによって義と認められるのは実は非常に自然なことです。アブラハムもラハブもですけども、一生懸命これ義と避けようとして行動してませんよね。ただ信仰のままに生きただけです。その姿が義と認められる。ですから私たちも今日信仰による行いをするならば義と認められるんです。それは新たに義とされるということではありません。ああ、やっぱりあの人は救われた人なんだなということが、義とされた人なんだなということが誰の目にも明らかになるということです。私たちの行いを通して。26節、魂を離れた体が死んだものであると同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。皆さん、私たちの信仰に息を吹き込むのは私たちの行いです。ですから信仰を目覚めさせよう、信仰を目覚めさせようというタイトルはここを意味しているんです。心肺停止状態になっているような信仰を蘇生させるのは私たちの行いなんです。生きた信仰生活を送ることができるかどうかは私たちの行いにかかっている。私たちにはそれを行うことのできる聖霊が与えられました。それによって御心を知り、御心を実現していくことができるようになったんです。行うことができるように神様は私たちをこの準備を整えてくださっています。ですから私たちは今この重い腰を上げたいと思うんです。そして行いによって私たちに与えた信仰を完成させていきたいと思います。お願いいたします。主よ、私たちの信仰が中途半端であったことを悔い改めます。あなたは行うことのできる力を私たちに与えてくださっているにもかかわらず、私たちがそれを行ってこなかった。口ばかりで、周りの人々の益となってこなかった。そのことを悔い改めます。あなたは私たちに役に立つ信仰を与えてくださいます。その信仰を用いることが最初から想定されて、私たちにその信仰が与えられています。どうぞ主よ、今その信仰を発揮するものとしてください。惜しみなくこの私たちが与えられている信仰を用い、そして今座っている兄弟姉妹の役に立つことができる。また今私たちの心に浮かぶ あの人この人の役に立つことができるように、どうぞ私たちの信仰を突き動かしてください。主よ、ただ眺めているような信仰ではなく、ただ黙っているような信仰ではなく、この与えられた体を持って主に従い、隣人を愛し、神を愛することができます。それが目に見える形のものでありますから、どうぞ主よ、行う力で今私たちを満たしてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。できると言われる力ある主を賛美します。